ただきたいと思います、はい、FP 的視点を持って提案した、保険料削減プランはなぜ成功しないのか、
はい、あちこちで私申し上げてるんですが、はい、生命保険商品自体が目に見えないもので、はいはいですね、はい、そのニーズが潜在的なものという大きな特徴がありますよね、
はいはい、
でニーズが潜在化しているというのは、はい、普段は特段必要性を強く感じないということですよね。
まあそうですね、ええ、保険が欲しいと思う人はあんまりいませんからね、
はいはい、ということはこんなに必要ないんじゃないですかと他人から言われればそうかなって誰でも思っちゃいません。
本当確かにそうだと思います、ええ、普段感じてないからこそよう言われればあ そうだねということになります、ね、はい、
簡単ですよね。
簡単です、
はい、FP 資格者がその保証の意味を汲み取ってあげられないとすればちょっとこれ改める必要が生じてきますよね。
なるほどね、
FP 資格者はどうしても保証の概念よりは足し算引き算という領域で実力を誇示したいという思いに駆られると思うんですよ。
なるほど、
となると保険料削減なんて本当に誰でも簡単に導けるわけなんです。
そうですね、
はいはい、縦か横を削る、はい、つまり、保証額か保険期間のいずれかを削ればいいわけなんです。
そうですね、
ただそういう流れの中で、生命保険提案とすると、はい、必然的に短期の定期保険や少、
ね、
額の医療保険を中心とした取り扱いにシフトしていきます。
あとそういういわゆるその短期の定期保険少額の医療保険こそですね、
はい、
取り扱いやすいものっていうふうに言えません。
そうですね、はい、しかし扱いやすいから目の前のあなたからではなくて通販から直接、加入手続きしてもいいでしょっていう流れも同時にできてしまうわけなんです。
あ
せっかく削減方式で簡単に導けたのに最後に取り扱えない、あるいは取り扱っても少額なので、高収入は得がたいという構図になってしまうんです。はい、
そういうなんかこう悪循環を引き出していると。
うん、そうですね。まあ全ての方がそうではないですけども、そういうような側面もちゃんと見て判断してもらいたいなと思いますね。
取り扱いやすいからそれに走ると。はい、ただそれは別に保険募集人で切ってもらわなくても構わないから、通販で買っちゃうと。
はい、
そうするとますます FP の方の収入が減るし、
はい、
ますます儲からない。
はい。
いう悪循環になってんじゃないかってことですね。
はい。はい、そういう要素もあるということですね。これ否定できないと思いますけど、
ね、はい、なるほどね、
はい、
じゃあ次の質問いきたいと思います、はい。